このポッドキャストは、私町山智博に、トラウマ映画館という本を作るきっかけを与えてくれた偉大なるホラー小説家平山夢明さんと、海外の DVD や、ブルーレイが、日本語で簡単に買えるオンラインショップ DVD ファンタシウムの提供で、お送りします。というわけでね、ずいぶん、更新しなくてすいませんでした。はい、今日はですね、先日亡くなったもう偉大なるですね、映画作家、ヤコペッティのためにですね、ヤコペッティを主役にした、ドラマ、野生の目という映画についてお話したいと思います。はい、これはテレビで何度もやってですね、ナヤゴロウさんが声をやってたんで非常に覚えてるというですね、このヤコペッティさんという人の名前が言いにくいんですごく困るんですけど、グアルティエロヤコペッティ監督、はい、この人は先日ですね、8月17日、91歳で亡くなったんですね。それで、まあ、この人の映画には非常に影響を受けたので、その話をしたいんですが、まあ、この人の映画っていうのをなぜ私がかなり見たかと言いますとですね、もうはっきり言ってですね、東京12チャンネルのおかげですね、東京12チャンネルが昔ですね、金曜スペシャルという枠を持ってまして、金曜日の夜10時からですね、1時間にわたってですね、海外のドキュメンタリー映画を、まあ、40分ぐらいに編集して放送してたんですね。で、そこでですね、もう何度も何度もヤコペッティの映画を、まあ、勝手に編集して放送したわけですから、ヤコペッティだけじゃないですけど、まあ、いろんな、なんていうか、猟奇ドキュメンタリー映画をですね、ヤコペッティって言うと、世界残酷物語というですね、まあ、残酷ドキュメンタリーで、まあ、世界的にですね、まあ、有名になった人ですね。1962年なんで、僕はその生まれた年だから、公開時のことは全然知らないんですけども、まあ、テレビで、死ぬほどやってましたんで、もう細かいシーン全部覚えるぐらい何度も見ましたんで、覚えてるんですけども、この映画が全世界にですね、残酷ドキュメンタリーブームっていうのを起こしてですね、これがまあまあ長いことですね、続いたんですね。もう6年ぐらい続いたんですよ、残酷ドキュメンタリーブームは。日本でも東映とかがですね、真似して作ったりしてたんですけども。で、この世界残酷物語っていうのは現代がですね、モンドカーネっていうんですね。で、これは犬の世界っていう意味でですね、大江健三郎がこれに影響を受けて犬の世界っていう小説を書いてますけれども、それぐらい世界中にこのタイトルが影響を与えたんですね。で、特にアメリカではモンドカーネっていうのはなんだかわからないと、モンドっていうのはワールドっていう意味ですね、それでカーネっていうのは犬ですね。ところがその、まあ、ひどい犬差別みたいなね、人間の世界って言ってるけど、まあ、犬みたいなもんだみたいな感じでタイトルつけてるわけですが、アメリカ人はその意味がわからなかったので、モンドカーネというものがこの残酷ドキュメンタリーのタイトルとして言葉がそのままアメリカに定着しちゃったんで、残酷ドキュメンタリーのことをモンド映画っていうようになったんですね。でモンドってのは世界って意味しかないんですよ、イタリア語では。だからこれはおかしいなと思いますけど、で、それを監督したのはヤコペッティで、それで後からですね、いっぱいその、残酷シーンの多くがやらせであることがだんだん分かってきてですね、インチキくせえなみたいな話になったんですが、もうその時にはすでに遅く全世界でですね、モンド映画を真似した、やらせドキュメンタリーがそこら中に散らばっていったということなんですが、まあでも、特にこれで有名なのはそのビキニ諸島で、水爆実験の影響を受けてはですね、ウミガメが、本能が壊れてしまった、基礎本能が壊れてしまったために、卵を産みにその海岸に来たのに、海の方にその戻れなくて、どんどん内陸地の方に入っていって、そのまま死んでしまうというのが、非常にそのショッキングなシーンでですね、その中で最後に亀はですね、こう上下逆さまになって、ジタバタしたまま死んでいくわけですけれども、これはおかしいと、ウミガメがですね、どの時点でひっくり返ったのかがわからないんですよ。これはどう考えても監督たちがですね、意地悪で亀をひっくり返してるとしか思えないというね、ひどい動物いじめのシーンがあるわけですけれども、はい。で、まあ、世界残酷物語は、まあ、世界中に非常に巨大な影響を与えてですね、特に間接的に生み出した作品というのは地獄の黙示録ですね。で、地獄の黙示録というのはコッポラ自身が出てくるシーンがあるんですけども、そのベトナム戦争のところにカメラを持ってドキュメンタリーの、映画監督が行ってですね、兵隊たちがベトナム戦争してるのにですね、演技をつけるっていうシーンがあるんですけども、あれは、コッポラが出てて、コッポラ自身がそのヤコペッティが作ったそのやらせドキュメンタリー、残酷ドキュメンタリーに影響を受けてますよっていうオマージュみたいな感じで出してるんですね。まあ同じイタリア系であるってこともちょっとあるのかもしれないですけども、 その世界残酷物語の中に出てくる非常に有名なシーンがいくつか、地獄の黙示録の中で再現されてるんですね。有名なシーンは、牛の首を切断するシーンですけれども、これは世界残酷物語ではもう、一番結構有名なシーンで、ポスターなんかにも出てくるんですね。大きな刀で牛の首をちょっきんって切るんですけど、ちょっきんのことないな。バサーッと切り落とすっていうシーンですけれども、儀式でね。で、それを地獄の黙示録の中でクライマックスのシーンでやってるんですけども、これは全然そのベトナムの儀式でも何でもないし、ベトナムの山岳民族の儀式ですらないんですけども、まあコッポラは好きだからやっちゃったんですね。ちなみにその、地獄の黙示録に出てくるベトナムの山岳民族っていうのはカンボジアとの国境にいるっていう話になってますけど、カンボジアとの国境っていうのは水田地帯ですから、山岳民族なんかいるわけないんですね。山岳民族がいるのはラオスの方です。はい。で、まあ、でたらめなんですね、地獄の黙示録というか。はい。手首を切り落とすって話をですね、するんですね。そのカーチ大佐っていう、その、まあ、山岳民族の上に君臨してるその元、グリーンベレーの隊長がですね、なんていうか予防接種、首都みたいなものをその、注射してあげたらその文明が入ってくるってことを恐れた人たちが手首を切り落としたみたいな話をするんですが、この手首をが大量に切り落とされるイメージっていうのは、これ、ヤコペッティが撮った、やらせドキュメンタリーの、さらばアフリカっていう、まあ、大傑作があってですね、その中でですね、手首が大量にこう山積みになってるシーンが出てくるんですね。で、これは、アフリカの部族っていうのは、その敵を、なんていうか、部族闘争とかしてるときに敵の手や足を切り落とすっていう、ひどいことをするんですね。で、それは殺すよりももっとひどいことなんですけれども、その人は生活できなくなるわけですから、それ今でもやってるんですね。で、それをまあ再現したシーンですけれども、そのアフリカで行われてるその手首切り落としっていうことをですね、なぜかベトナムの方に無理やり持ってっちゃってるのはコッポラのいい加減なところですね。ベトナム語を喋ってる人がちゃんと出てこないっていう地獄の黙示録って本当に、非常にその、ベトナムの人たちを蔑視した形で作られてるっていうか、相手の文化を理解全然しないで撮るというところは、まあ、残酷ドキュメンタリーで非常によく似たところなんですね、コッポラはね。はい。で、まあ、愛人をですね、まあ、殺人現場に連れてってね、奥さんがプロデューサーなのに、プロデューサーの目の前でその愛人とイチャイチャしてたりして、大変だったんですけど、で、その後その愛人はですね、こんなコッポラみたいな親父と付き合ってらんないわってことでもって、まあ、もう落ち込んでひどい目に遭ってるところに、まあ、ハリソン・フォードと会いまして、地獄の黙示録の撮影現場で、ハリソン・フォード、悲しそうにしてるね、君。あのコッポラみたいな親父に毎日犯されて大変だねみたいなこと言ってるうちにこうなんていうか、同情が愛に変わってですね、二人は結婚して、ついこの間まで結婚してましたが、ハリソン・フォードはアリー・マイ・ラブのカリスタ・フロック・ハートとできちゃって、まあ奥さん捨てましたけど、まあいろいろ人生ありますね。はい。で、そのメリッサ・マシスンっていうその、ハリソン・フォードの奥さんになった人は、ソフィア・コッポラの、なんていうかベビーシッターから、E.T. の脚本家になるという、なんかそれでハリソン・フォードの奥さんになるという、何が何だか言っててよくわからない世界に入ってますが、もっと変なのは、地獄の黙示録のですね、中にその禁止編っていうフレーザーの、なんか文化人類学の本のネタとかですね、無理やり入れてった T.S. エリオットの詩とかで、そういったものを無理やり入れてった人っていうのも、まあ、実はコッポラのですね、学生時代の友達だった人なんですけども、その人がですね、なぜかそのメリッサ・マシスンにですね、おかぼれしましてですね、フィルムをですよ、地獄の黙示録のフィルム缶を持ったまま失踪したんですよ。編集中に。で、あの愛人を俺にくれって言ったんですね。コッポラに対して。頭どうかしてる人ですけど、それで大変なことになったってことは実際にあるんですね。というのは地獄の黙示録で、まあそれはどうでもいいんですが、はい。そのヤコペッティ自身を主役にした、ヤコペッティをモデルにした、ドキュメンタリー映画作家を、こう、なんていうか主役にした、ドラマ映画があるんですね。で、それが野生の目という映画でですね、世紀末猟奇地帯っていう副題がついたりするんですけど、ビデオで出た時は。これがですね、これもまたヘビーローテーションでテレビでやってまして、2回か3回見てますが、はい。まあ、これがいい映画なんですね、実は。で、この映画のちょっとすごいところはですね、まあ、当時宣伝されたのは、そのヤコペッティって人はこんなにひどい人ですよっていうのを、ヤコペッティの共同監督だった相棒が暴いたということで大変な話題になったんですね。この野生の目って映画は、ワイルドアイっていう現代ですけれども、サベージアイか、イタリア語の方は。それはですね、67年に作られた映画なんですけれども、もうまさにその、なんていうか、ヤコペッティ大ブームの頃ですね。で、特に、その、サラバアフリカっていう66年のヤコペッティのサラバアフリカを撮影中に決別した、ヤコペッティと喧嘩して別れた、共同監督の、パオロ・カバッラっていう人が、撮った映画なんですね。どうして喧嘩になったかっていうと、サラバ・アフリカっていうものは、これ映画見るとわかるんですけども、人を殺すシーンがいっぱいいっぱいいっぱい出てくるんですよ。本当に人殺しが出てくるんですよ。バンバン。で、 もうこのサラバアフリカで、ね、なんていうかね、要するに内戦状態なわけですけれども、でも殺す殺すすごいんですけども、それを止めないで取ってるんですね。まあ、止めるわけ、止められないですけど、兵隊が人殺してるわけですから。でもなんか、あまりにも人殺しをその、なんていうか、エンターテインメントにしようとしてる、娯楽にしようとしてるんで、ちょっとゾッとするところなんですよ。サラバアフリカってのは本当に強烈な映画なんですね。ちなみにそのサラバアフリカに出てくる、その、シマウマをヘリコプターで救出してその移動させるシーンというのは、地獄の黙示録でコッポラがですね、なぜか牛をヘリコプターで移動させるシーンで丸ごとパクってますけれども、まあ、これ置いといて、サラバアフリカっていう映画の、それでまあこのサラバアフリカ撮ってる時にその共同監督のですねパオロカバラがですねとうとうぶち切れたんですね。まあこれパオロ君の言ってることなんで、もしかしたら本当は違うわけです。パオロ君は、あんたちょっとひどいよヤコペッティね、あんたね、人が死ぬところをそんな追っかけてひどいと思わないのと。本当は死ぬんだよと。そんなもんカメラに撮ろう、撮れ、撮れと、人を死ぬこと撮れとか言って、どうかしてるよつって、まあ、決別したという、まあ、なんていうか、表向きの話になってるんですが、本当はどうかわかんないです。お金のことで揉めたかもしれないんですけど。で、それでですね、私はずっとヤコペッティを見てきたと。で、その真実をこうどういう人間かってことを全部描いたのがこの映画です。ってことで、野生の目という映画が作られたと。いう話ですね。はい。で、あと、ヤコペッティがですね、非常にその、どれだけ影響を与えたかというのなんですが、もう一人、藤子不二雄にも影響を与えてましたね。藤子不二雄のモジャコーという、藤子不二雄の最高傑作と私は思っている漫画の中でですね、死ななくなった惑星、人が誰も死なない惑星でですね、モジャコーと主人公たちがですね、まあ、自殺をするっていうショーが行われるんですけども、そのショーをですね、撮影しようとする男として、タコペッティっていう人が出てくるんですね。でタコペッティというのはタコの形なんですをしている宇宙人なんですけれども、彼の仕事は残酷ドキュメンタリーの監督なんですよ。でいつもカメラを持ってどんな時でも撮影するという人で、最初はひどいやつかと思うんですけども、この映画面白いのは、ね、この映画じゃない、モジャコー漫画です、はい、が面白いのは、そこまで徹底してそのどんな時でも撮影をするタコペッティっていうのはだんだんすごいかっこいいやつに見えてくるんですね。男だな、赤の男だなと、ブレねえなっていう思わせるというところがなかなか素晴らしい、感じなんですけれども、はい。でですね、もう話が飛んですみませんが、野生の目ですが、野生の目はですね、最初はアフリカのですね、荒野で、ジープで撮影をしているシーンから始まるんですね。で、監督がですね、パオロっていう監督で、これ面白いですね、ヤコペッティのをモデルにしたパオロが出てくるんですが、この人の名前は、ヤコペッティと喧嘩別れしたこの映画の監督、パオロと同じ名前なんですよ。だからこれ多分パオロ自身が、俺も実はヤコペッティの仲間だし似たようなもんだよってことをちょっと匂わせようとしてるんですね。でこのパオロさんがですね、ジープでもってその砂漠の荒野をですね走りながらですね、鹿を追い回して、その鹿が死ぬ瞬間を撮ろうとしてるんですね。転んだりして、でまあひどいわけですけども、このシーンというのは世界残酷物語でその亀をわざと殺して、死ぬシーンを撮ったところをまあ元にしてるわけですけれども、まあそういうことを撮ってると、そのスタッフのですね奥さんで女優さんがいてですね、この女優さんがですね、イギリス人の女優って設定になってるんですけど、バーバラっていう人がですね、もうやめてって言うんです。やめて、こんなかわいそうな動物を殺すところ撮るのやめてって言うんですね。でもう車止めてとか言うんですよ。お前ガタガタ言うんじゃねえやつ、この監督のパウロはですね、そんな嫌だったら目つぶってろみたいな感じでですね、それバンバン車飛ばして、その鹿追っかけてると車止まっちゃうんですね。でどうしたっていうと、ガソリンがもうない。え？っていう、ガソリンが漏れてるみたいな話で。で、どうしようってことになって、ここからその人が住んでるところまで、まあ、60マイルもあるよみたいなね、100キロ以上あるよ。どうすんだ、これ砂漠だよって。でも水があるだろう。あれ？水がない。どうしたん？水の缶の蓋が開いてるよ。漏れてる。水もないよって言うんですね。みたいな話で。でもこれどうしようもないから、100キロ以上歩いて、人里のとこまで行くしかないな、というところからこの映画が始まるんですね、野生の目は。で、まあ歩いていくうちにですね、まあもう水ないわけですから、どんどんみんな脱水状態でボロボロになっていくんですね。この綺麗な女優さんですね、この人はデリラ・ボカルドって女優さんですけれども、もうボロボロになって、みんなもう、ボロボロになっていくとですね、閉めたって顔でこのパオロ監督はですね、カメラマンに撮影しろ、カメラ回せ、フィルム回せって言うんですね。で、とうとうみんな倒れちゃうんですよ。で、もうダメ、歩けないわって言うと、そこでですね、監督がですね、インタビューを始めるんですね。その女優に対して。梨本ですじゃないや、恐縮ですじゃないんですけど、今、一番欲しいものは何ですかって答え決まってるんです。水よって言うんですね。ちょっと、今もし、この水をあげたら、あなたの旦那さんの前で他の男に抱かれるっていう条件を水を持ってきてる人が出したら、抱かれますかって聞くんですね。と横で聞いてる旦那がですね、なん ったこと聞きやがるんだこの野郎って思う、怒るんですけど、まあ、立ち上がれないんですね、もう脱水症状で。すごい監督だなこれは、というところにですね、助けが来るんですね、ちょうど。はい、これね、突然助けが来るんで、なんかちょっとおかしいですね。これね、映画の後の方になってわかるんですけれども、すべてはこの監督が仕組んでたことなんですね。最初からそのガソリンがない状態で、砂漠に出てですね、水がなくなったのも彼が水を捨ててたんですね。で、最後に助けが来たのも最初から設定した通りなんですね。で、そこまでやってですね、自分たちの命を危険にさらしてですね、極限状態を撮影しようとしたわけですね。で、この映画はもう最初からこの野生の目って映画は、この監督はもう相当異常な人間であることがわかるんですね。で、まあその女優をですね、美しい女優さんを、まあバーバラっていう女優さんをですね、まあ限界まで追い詰めて、あの砂漠でですね、死ぬ寸前まで追い詰めて、それでもう水のためならば、夫の前で他の男に抱かれるというところまで追い込んだという話なんですね。で、この監督はですね、この女優さんを連れて何してるかっていうと、世界中を回って、その世界中のいろんな残酷な、ことを、現実を見せてですね、その女優さんがもうびっくりするのを撮影するというやり方を取ってるんですね。で、この女優さん自身はセリフの中で出てくるんですけど、イギリス人という設定らしいんですね。で、イギリスから来たその、なんていうか、美しい白人のですね、文明的な人が、その非文明的なものを見てですね、ちょっとびっくりするっていう映画にしようとしてるらしいんですよ。はい。で、この後ですね、エジプトから、船に乗ってシンガポールに行って、シンガポールからインドシナ、半島をずっと撮影で回っていくと。なぜならばインドシナ半島ではその当時ですね、1967年当時、ベトナム戦争の大激戦状態にあったんで、もう戦場に行って、もう人がいっぱい死ぬのを撮りたいと。それが最終目的地という感じで、この、監督のですね、パオロ監督の旅が始まるんですけれども、はい。もうややこしいんですけど、パオロ監督ってのはこの映画の主人公でありながら、実はこの映画の監督もパオロって言うんで、ちょっと、ややこしくなるんですけども、パオロ・カバーラが監督ですね、はい。それでですね、まあ、船に乗って、こう、シンガポールを目指す途中でですね、その女優さんにですね、ずーっとまとわりつくんですよ、この監督は。じーっと見続けるんですよ。もう女優さんがですね、もうちょっと、あなた見ないでよと。何、私が欲しいの。ね。でも私は旦那と一緒にいるのよ。やめてって言うんですけども、この監督はもう自信たっぷりんですね。うん、監督はね、女優を知らなきゃいけないんだね。みたいなこと言うんですね。で、ただもうこの監督は非常にハンサムなんですね。で、この人は黄金の七人っていう、ルパン三世の元になった映画で、教授っていうのを、やってた、まあ、銀行の現金強奪のですね、現金じゃない、金塊強奪の、指揮をするインテリのハンサムな男をやってた人ですけれども、まあ、非常にハンサムで、ヤホペッティにそっくりなんですね、顔が。ヤホペッティも非常にハンサムでしたね。はい。で、この女優さんと監督の関係っていうのはちょっとですね、実は現実を元にしてまして、そのヤホペッティっていう人もですね、イギリス人の女優さんと付き合ってたんですね。もう結婚寸前まで行ってたんですよ。イギリス人の女優さんはベリンダ・リーって女優さんで、ものすごい美しい人でしたね。で、まあ、それが元になってて。っていうのは、この監督の、またややこしいな。この野生の目の監督の、パオロ・カバーラは、そのヤコペッティにくっついてずっと、世界残酷物語とか、さらばアフリカを撮ってたんで、この女優さんとヤコペッティが一緒の時も一緒にいたんですよ。だから全部知ってんですね。何があったか。でベリンダリーとヤコペッティが仲良かったことも全部知ってて、もう一緒にみんなで旅行してたっていうのがも、まあ、元になってて、まあ俺が見た話みたいな映画ですけれども、はい。でヤコペッティがですね、ヤコペッティじゃねえ、またこの映画の中のパオロ監督がずっとその、誘惑し続けるんですね、その女優を。でとうとうその女優もですね、バーバラももうなんかもう覚悟を決めてですね、そのパオロ監督の部屋に行くんですよ、船ので、私が抱きたいの？いいわよ。でももうこれ以上まとわりつかないでね。みたいなこと言うんだね。そうすると、監督はですね、そこでまた、やったぜみたいな顔だしないでね。うん。まずはね、服を脱ぎたまえって言うんですね。かっこいいですね。はい。で、どうなるかっていうとですね、まとわりつかないでねって言ってたのにですね、女優がもうメロメロになっちゃうんですね。この、監督に、パオロ監督に。それで、そのシンガポールに着いた時に夫を捨てて、監督と一緒に撮影のために出ちゃうんですよ。まあ、夫かわいそうですね。ひどいですね。はい。で、まずですね、撮影に行ったのは、このメンバーが撮影に行ったのはですね、アヘン窟の、その、まあ、アヘン中毒になっている人たちを、その、まあ、救済するお寺に行くんですね。 で、そこで、まあ、アヘン中毒の患者たち取れば結構衝撃的じゃないかと思って行くんですけれども、で、行くとですね、そこでは、まあ、アヘンを抜くために、その監視してご飯を食べさせてっていうことをやってるんですけれども、それを見て、その、お寺の、まあ、責任者にですね、監督が、パオロ監督がこう言うんですね、つまらんね、ここはって言うんですね。なんか、どうも、君たちはいいことをしてるね、つまらんとか言うんですよ。何を言ってるんだと。で、そのお寺の人も、何言ってるんですか、私たちはもう、ね、アヘンに苦しんでる人たちを救済してるんですよ。それには、君、お金が必要だろうと。ね、そう、困ってる人たちを救済するにはお金が必要だろう。じゃあ、お金あげるから、俺の言う通りにやりなさいって監督が言うんですね。で、どうするかっていうと、そのアヘンを抜くために、その患者の人たち、中毒患者の人たちをですね、棒でぶつっていうお芝居をさせるんですね。でもこれがですね、本当に患者の人みたいな感じでガリガリに痩せてるんですよ、みんな。多分アヘンやると食欲がなくなっちゃうんで痩せちゃうんだと思うんですけど、まあ実際そういうところ取ってるのかもしれないですね。その老人が多いんですが、そのガリガリに痩せた、アヘン中毒の老人たちを棒でみんなにぶたせるんですよ。ベシベシベシベシと。で、痛い、やめてくれーとか言ってんのずっと撮ってるんですね。それ監督が、いいシーンが撮れるぞ、いいな、これは、結構いいぞ、とか言いながら撮ってるんですね。で、それを女優が見てですね、ひどいっつってゲロ吐くんですよ。で、これは、アヘン患者に対してひどい虐待をしてるから嫌になってゲロ吐いたっていうよりも、監督がやらせしてるの全部一部始終見てるから、なんて男なの、この男は、と。最低じゃないの、と。いう意味でゲロ吐いてんですね。と。でも監督はバッチリ最高だぜみたいなこと言ってんですね。で、この後ですね、タイに入るんですけども、タイに入ると、まあ仏教寺院があるんで、お坊さんがいるんですけど、そのお坊さんのところにこの監督が行ってですね、君ね、ちょっとお金あげるからね、ガソリンかぶって焼身自殺してくんないって言うんですね。これどういうことかっていうと、当時ですね、ベトナム戦争があったんで、ベトナム戦争に抗議した仏教のお坊さんが、自分でガソリンかぶって焼身自殺をするって事件が実際にあったんですね。で、それがすごく、そのフィルムが世界的にもう有名になったんで、それをまあ、本当に撮りたいと言って、お坊さんに頼むからちょっとやってくんないかなみたいに言うんですね。それも道端で軽く言うんですよ、捕まえていきなりお坊さんを。ひどい。で、バカじゃないのかお前は、と。俺がタイの人間だって、なんでベトナム戦争に抗議してここで焼け死ななきゃいけねえんだよみたいなこと言われて、お前ベトナム行けとか言われるんですね、その坊さんに。で、いやーって頭をポリポリかきながら、いや、断られちまったよとか言ってんですね。この監督何考えてんだと。で、そのか、バーバラって女優さんは、ちょっとあんたおかしいんじゃないのと。あんたちょっと頭、バカなんじゃないのと。言うんですね。で、この映画ですね、ずっとその監督と女優さんのこういう、なんていうか、やりとりっていうか、まあ、口論ですね。痴話喧嘩がかなり多く出てくるんですね。で、まあ、この女優さんはもう、まあ、我慢できなくなって、あんた何のためにこんなことやってんのと。お金のため？有名になりたいから？なんでこんなひどいことするのと。で、困ってる人とか、まあ、死んでいく人たちを撮って何が面白いの？みたいなことを言うんですね。そうすると、もう、この監督が、いや、もう、そんな何言ってんだ、お前。人は死んでくんだろ。みんな、あちこち死んでんじゃないかと。それ撮ってどこがおかしいんだと。これ現実だろ、みたいなことを言うんですね。で、だんだん、この論争が突き詰められていって、展開していくのがなかなかうまいんですけれども、それで、要するに、世界とは何か、残酷とは何か、ね、それを撮影するとは何か、作品を作るというのは一体何かってことにどんどんこう踏み込んでいく感じで論争が展開していくんですが、これうまいなと思ったら、このシナリオでこの会話の部分を書かせているのはですね、イタリアの作家でアルベルト・モラビエっていう作家がいて、そのモラビアが書いてるんですね。まあ、頼まれて多分ちょっとだけ書いただけだと思いますけども。で、この人は軽蔑っていう小説を書いてて、それがまあゴダールによって映画化されてるんですけども、こういうこの男女のですね、こうドロドロしたものを精神分析的に書いていくのは得意な人なんで、なかなかもうすごいいい仕事をしてるわけですが、はい。だからこの映画結構、ゲテモノ映画で、もうなんていうかね、残酷映画って感じでやってるんですけども、ちょっとその辺がですね、よく考えてるんですね。マイコ・ベッテ自身もインテリでしたが、その弟子もインテリだったというところなんですけれども、はい。でですね、まあ、こういう撮影してベトナムに入っていくわけですよ。ちょっと話前後しますけども、実際の映画とはちょっと違う順番でいきますけども、まあ、とにかくベトナムに行ってですね、もう戦場取ってやったぜみたいな感じで戦場取るんですけども、この辺もすごいんですけれども、で、ベトナムに行くと、その当時ベトナム、南ベトナム、サイゴンでは、 要するに、南ベトナム政府軍ってのは、まあ、ひどい、まあ、アメリカの傀儡政権で、まあ、残虐なことをいっぱいしてたんで、普通の住民の人たちはどんどん北の審判になっていくんですね。その共産側に寝返っていくわけですよ。それで革命を起こそうとしてると。で、次々と爆弾テロをやってて、その、どこにその、そういう人たちをベトコンって言うんですけども、どの人がその北側の方のその味方なのかわからないという状態になってて、で、まあそういう爆弾事件とか起こしてる人をその地元の、南ベトナムのですね、政府軍が捕まえて、道端で射殺するっていうシーンがあるんですね。で、これは実際にそのすごく有名な、ベトコンをですね、南ベトナムの、政府軍の兵士がですね、拳銃をですね、リボルバーをこめかみに押し付けてバーンって撃って射殺して血がビューって出るっていう非常に有名なニュースフィルムがあるんですけれども、それが元になってるシーンがあるんですけども、まあそういう射殺をしてると、それを監督がですね、カメラマンにですね、ほら撮れ撮れ撮れ撮れ、もっとこういうの撮るんだっつって、もう射殺してる現場でですね、カメラこういうの撮るんだみたいな感じで撮らせてですね、撮れたババーンって人が死ぬとこ撮れたらやったぜとか言ってるんですね、監督は。で、このカメラマンもね、ずっと何を撮れって言われても言うこと聞いてたんですけれども、さすがにちょっとおかしいよと、俺はもう耐えられません、監督。あなたはおかしいと。人が死ぬのとってどう面白いんですかって言って、とうとう反逆を起こしたんですね。で、これは多分この野生の目の監督の、カバーラが実際にその、ヤホペッティと喧嘩した、もうさらばアフリカって映画で人死にばっかり撮らされてて、ぶち切れて喧嘩したっていう実話がもう多分元になってるシーンなんですけれども、でもこう、だんだんですね、もう、この、監督はですね、もうカメラマンにも、嫌われてですね、もう女優さんにも嫌われてですね、でもそれでも撮り続けるという、まあちょっとすごい世界になっていくわけですけれども、はい。でですね、まあ戦場でこう撮るわけですね、こう。で、もう本当に撃ち合いで銃撃戦になったわけですよ。その、ベトナム政府軍が入っていったらですね、その、まあ、村人たちがみんなゲリラだったんですけども、そのゲリラにバッと変わってですね、その、南ベトナム政府軍をもう全員射殺するっていうシーンをですね、隠しカメラで撮ってんですね、このパオロ監督は。やったー、すごいいいシーンが撮れた、これが本当の、戦争だ、人が死ぬシーンだぜとか言ってんですね。で、まあ、撮ってて、やったぜって言ってると、何撮ってんだよ、おめえよつって、そのベトコンの人たちに、こう囲まれちゃうんですね。ねえ、お前ら俺たち真剣に戦争してんだけどさ、国のために戦ってんだけど、このベトナムいい国にしようとして戦ってんだけど、何撮ってんのお前、これ金儲けするわけみたいな感じで、まあそう言いませんが、そういう目でですね、ふざけんなお前みたいな感じでこう囲んじゃうんですね。するともうこの監督は、いや我々はどちらにも味方しないってね、我々はイタリアのジャーナリストで忠実であると、ただ現実を取ろうとしただけですとかなんか言ってこう、なんていうか自己弁明するんですけども、ふざけんなこのガキっつってボコボコにされるんですね。でボコボコにされながらも監督の中頭の中はもうカメラの今撮ったフィルムのことばっかりで、まあもういくら殴ってもいいからフィルムだけは勘弁してくれとか言ってるんですね。もうすごいんですよこの人は。もうで、もうボロボロになってですね、それで最後のそのホテルに帰ってくと、もう女優さんの前でもう血みどろになって帰ってくるんですけど、監督が。で、女優もびっくりして、あんた何してんの、血だらけじゃないのみたいなこと言うんですね。すると、監督が、いやーもう大変だったけどね、いいシーン撮れたよって言うんですね。と、もうこの女優は、この人どうかしてるわ。つって、あなたちょっとおかしいわと。金のためやってるとか、まあ有名になりたくてやってるとか、ちょっと、それではおかしいんじゃないのと。あなた死にそうになってんじゃん。殺されそうになってんじゃんと。それだけの価値があるの、お金に。なんでやってんのと。ねえ、あなたお金のためにやってるって言うけど、ちょっとそれ嘘でしょ。名声のためにやってるって言うけど、ちょっと嘘でしょ。みたいなニュアンスで聞くんですね。それだけのためにこれだけ命かけないわよと。なんでこんなのやってんのって聞くんですね。ちょっと監督答えられないんですね。一瞬ね。ん？なんでだろうな。多分ね、これ監督考えたことないんですね。なんでやるかってこと。好きなことやってる人ってのは、なんでそれをやってるかって考えないですね。山に登る人は、ねえ、なんで山に登るかって考えないですね。山って登って降りてくるだけですからね。で、監督がこんなこと言うんですね。なんか、こういうことすることが俺にとっての、まあ生きるってことなんだよね、みたいなことを言うんですね。でですね、ちょっとまあ前後するんですけども、 この変な蝶々を食べる男っていうのを撮影するシーンがあるんですね。で、蝶々がこういっぱい飛んでるのをこう集めてね、食べるんですけども、それは実はインチキでですね、この監督は、パオロ監督がね、やらせで、こういう風にするんだとか言って撮らせてるんですね。で、こうやって食べて、むしゃむしゃむしゃって蝶を食べて、ああ、お腹いっぱいだって幸せそうに、こう横になって寝るんだとか言うんですけども、素人だからそんな演技できないわけですよ。その人は。で、しょうがないから、その、パオロ監督がやってみせるんですね。こうだ、こうやって、こうなって、お幸せそうな顔して、これね、こう横になるんだよ、みたいなことを言って、一生懸命こう、言葉があんまり通じない人にですね、演技指導してるんですけども、それを見てる女優さんはですね、このバーバラって女優さんは、ちょっと、ニコって微笑んでるんですね。なんか思わず、くすって笑っちゃった感じなんですね。あんまり真剣なこの監督を見て。これ、さらっと撮ってるシーンなんですけども、多分この時、この女優さんは、バーバラは、この監督、あ、可愛いなって思ったんですね。これ面白いなと思ってね、もうバカじゃないのこの人はって感じなんですね。アホか、こんなことに真剣になってっていうね。ただ、これは、二つ意味があってですね。一つは、その、彼が本当に金儲けのためにいい加減に仕事をしてるんじゃない。本当に一生懸命なんかやりたいことがあって、やってるってことですね。そう、表現したいものがあって、やるためにやらせになってると。もう金儲けのために適当に仕事チャラチャラってやるって言うんじゃなくて、やっぱりこう、アホみたいなことだけでも真剣になってるってことが一つですね。で、それを見てるその、バーバラは思わず笑ってるんですけど、バッカねーって、ちょっと、何やってんのかしらこの人はと。子供じゃないのって感じなんですけども、それなんかちょっと好感を持ってる感じなんですね。この人はものすごく金儲けのためにもうひどい人、こうして人をひどい目に合わせて血も涙もない人だっていうことじゃなくて、こんなくだらないこと一生懸命やってと笑っちゃうわねって感じなんですね。何かしらこの人はっていうね。それはこれでね、全然関係ないなのことを思い出したんですが、デビッド・リーンっていう巨匠の、もう本当に名作中の名作で、アイビキっていう映画があってですね、これは、まあ、人妻とですね、お医者さん、両方とも、その、子供も、奥さんもいて、で、平和な、その、生活をしている夫婦がですね、夫婦が、いて、その人妻とそのお医者さんがですね、たまたまその駅で出会って、だんだん恋に落ちてしまうっていう映画なんですけども、その中で、まあ、二人とも全然恋愛の可能性とかも考えてなくて、自分たちが別に恋愛なんてこの年で子供がいてするわけないと思っても安心してですね、普段楽しく話してるんですね、たまたま会った時だけ。その時にはその、あなたなんでお医者さんになろうと思ったのって人妻が聞くと、そのお医者さんがですね、いや、もう僕は子供の頃こういうことあって、そのお医者さんというのは素晴らしい仕事だと思って、今もやってるんだけども、やっぱり困ってる人を助けて、もう本当にもう最高なんだよね、とか言って、それで僕の将来は、もう貧しい人を救うためにこういうお医者さんとしての仕事をしたいんだ、みたいなことをばーっと喋り続けるんですね。で、もう途中からですね、自分が喋ってることが嬉しくて、彼女の方をちゃんと見てないし、自分の言葉が伝わってるかどうかも、あんまり気にしてないで、そのお医者さんが、自分の仕事がいかに楽しいかって話をしてて、専門用語とかもいっぱい入ってきて、それで、それを聞いてる人妻の方はですね、もう話聞いてないんですね。もう、わけわかんないし。で、ただね、ニコニコ笑ってるんですよ。まあ、この人何かしらって感じで、もう、こんなにもう真剣になっちゃって、私のいること忘れちゃって、もうわけわかんないことをもうとうとうとまくし立てて、なんか笑っちゃうねーって感じなんですね。で、お医者さんのは一生懸命話してるから、人妻がですね、笑ってんのを見て、ちょっとカチンとくんですね。何を笑ってんだいみたいな感じなんですね。で、その、思わずその人妻はですね、あなたって少年みたいねって言っちゃうんですね。で、そしたらお医者さんのキョトンとして、ん？なんで、俺一生懸命話してるの？なんでそんなこと言うの？って聞くんですね。そうすると、思わず言っちゃった人妻は、あれ？私なんでそんなこと言ったのかしら？ってこう考えるんですね。で、考えてるうちに、ものすごい顔になるんですね。ものすごい顔って怒った顔じゃなくて、絶望的な顔なんですね。ああ、しまったって顔なんですね。どういう意味かっていうと、あ、私この人のこと好きになっちゃったわってことなんですね。愛しちゃいけない人好きになっちゃったわ。この、もう、デビッド・リン監督の演出は素晴らしいですね。人が、こう、 恋に落ちる瞬間っていうものをこれほども鮮やかに湧き出したシーンというのは珍しいですよ。でしかもそのまあ人妻と、まあ、他人の夫との関係においてはその恋に落ちるっていうのは別に嬉しいことでも何でもなくてしまったって感じなんですね。やっちゃったって感じなんですね。その辺のリアルさとかもねなかなかすごいし、あともう一つはその、もう人にそれぞれなんですけども、女の人はその相手のその男の人が相手じゃないですけども、一生懸命なんかやってるのを見るとなんかこう可愛いわって思うっていうことがあるんですね。僕は男だからわかんないですけども、あこの人全然お金のこととかそれこそ女こましてどうこうとかそういうもう社会的地位がとかね。そういう自分のこととか全然考えなくて、この好きなこと一生懸命考えて、一生懸命必死になって、もうバカみたいに熱心にやってる、熱中して夢中になってるっていうのを見ると、可愛いと思うみたいですね。女の人は。で、あ、好きって思っちゃうんですね、この人の場合は。で、そういうことがあると。で、そこの、野生の目のね、バーバラっていう人もだんだんその、監督に共感を持っていくんですね。最初はひどい金儲けばっかり考えてると思ったけど、あそうじゃない、この人なんか本当にこれがやりたくてやってんだわと、夢中なんだわこの人って、子供みたいって思ってだんだん好きになっていくわけですけども、この相引きもそうですが、でこれ見て思うのはそのなんかまあオタクだからモテないとかいう人とかいますよね。で女のために一生懸命やんなきゃモテないのかと、でそれこそうまく女の子と話せないとモテないのかって思う人とかいたり、女のためにその、ま、いろいろ、なんていうの、おしゃれな服着たりしないとモテないのかとか思ってる人とかいるじゃないですか。特に僕は思ってましたが、はい。僕は服とかに全く興味がないんですね。それとあと女の人と話を合わせることは全然できなくて、もう女とかどうでもいいなとか思ってたんですけど、今も。で、最近もなんか、モテ服とかいう言葉があるでしょ？この服を着るとモテるとか、そういうので一生懸命着たりしてる人とかいるじゃないですか。そういって、ああ、この人はモテたくてそういうの着てんだなとか思うんだけど、別にそんなことまでして苦労するしてモテる必要ないなと俺は思っちゃうんで、別に、服とかね、興味ないんですけども、でも、ね、一生懸命やりたいことやったらいいんじゃないですか。それで別にモテなくてもいいし、で、それを見て、あ、好きって思ってくれる人がいたら、それでいいじゃないですかね。別に女の人を追っかける必要なんか何もないし、本当に好きなことをただ夢中になることが最初なんだと。で、それやってればいつかそれを見て好きになってくれる人がいると思うんですよね。で、僕はモテ期っていう、映画の方は見てないんですけども、漫画の方がですね、本当にダメだなと。これはもう本当にダメだと。どうしようもないなと思ったのは、その主人公がそのモテないモテないって言って、それで自分がモテないのはその女の人とちゃんと話さないからだみたいに思ってて、そういう結論に、まあ話的にもなってるんですけど、そんなことどうでもいいじゃないかと思うんですね。この男の問題、モテない問題っていうのは、やりたいことが見つからないし、何も夢中になって一生懸命やってないからなんですよ。で、書き手の方がどうもそれに気がついてないみたいで、なぜこの男が魅力的でないのかっていうと、それは何も一生懸命にやってないからですよ。好きなことが何もなくて、もうただダラダラとして、それで女にモテたいなと思ってるだけだからですよ。これモテるわけないですよね。ねえ。これなんだろう。これ分かってないのかなって書き手の人がっていうふうにもう思ってどうしようもないです。僕は最後そっちの方に向かうと思ったんですよ。この主人公が結局女にモテたいモテたいとかそんなんじゃなくて、モテ期がどうこうとか言うんじゃなくて、やりたいことを見つけて一生懸命やるという結論に行くのかと思ったんですよ。自分自身のために。そしたらそういかないんですよね。でものすごくこの、書き手の人はあんまり人間ってものをよく考えてないんだなと、深く考えてないのかなとか、自分のことを考えてないのかなとか、いろいろ思ったんですね。自分のことを一生懸命考えると、自分が一番楽しいことやってることは楽しいんだから、それをやってればいいじゃないって、それ以上のものはないですよ。それで女がついてくるついてこないとか、異性がついてくるついてこないってのは、もう二の次じゃないですか。ねえ。
で、まあ、それは置いといてですね、その野生の目なんですけれども、でですね、この監督たちはその爆弾テロが最後まで続いてるんですけれども、それでとうとう、ある爆弾テロが行われるっていう事前情報を掴んじゃうんですね。ある、なんていうか、クラブが、ナイトクラブが深夜0時に爆破されると。 で、普通それ聞いたら警察に伝えますよね。それでそこの、の店に行く人たちを救いますよね。もうそうしないんですね。この監督は。人手なしだから。そこでたくさん人が死ぬ瞬間を撮れるぜ。って言って興奮してですね。撮影に行くんですね。そこに。もう、さすがにこれはもう撮影監督もですね、カメラマンも、ちょっともう俺はついていけませんって。もうあなたにはついていけませんよ、と。言うんですね。僕はこの店に入りません。って言うんですね。で、まあ、できるだけみんなを助けた方がいいと思います、みたいなことも言うんですけども、ちょっと監督はですね、OK。うん。お前が行きたいくないって言うんだったら俺が行くよって。カメラよこせって言って、カメラ持って自分でそのナイトクラブの中に入ってくるんですね。もうどうかしてるんですけども、それで周りの人たちはもう、もし爆発したら監督死んじゃうじゃん。何考えてんだよって言うんですけども、で、この女優さんも心配になってくるんですね。お前何しに来たのって言うと、いや、あなたのことが心配で、もう本当に惚れちゃってんですね。で、その時にですね、この監督は、はっと気づくんですね。まあ、これも、あっさり撮ってますけども、あ、俺この女愛してる。俺は今まで誰にも理解されなかったけど、彼女は俺を理解してくれた。ここでちょっと本当の愛になってるんですね、二人がね。世界中で誰も理解しないけど、この二人は。でもこの二人は互いを理解したんですね。本当に愛し合ってる状態になったわけですが、監督はカメラを持ってそのクラブに入っちゃうんですね。というね、話なんですけれども、これね、そのヤコペッティ監督とそのブレンダリーっていう実際の方の女優さんはどうなったかっていうとですね、ラスベガスからそのロサンゼルスに向かって砂漠をね、はい、走ってる間に自動車で交通事故が起こりまして、それでこの女優さんはそこでまあバラバラになってですね、まあすごい凄まじい死を遂げたんですね。首がもげかけてたと言われていますけれども、でそれをヤコペッティ自身はその目の当たりにしたと。愛するその女優さんが、愛する女性が目の前で無残な死を遂げるのを見ちゃったんですね。でしかもその、車には一緒にですね、この野生の目の監督のパオロ・カバラも乗ってたんですけれども、まあそういうことはあったんですけれどもね、はい。でその野生の目の話に戻るとですね、爆弾が爆発するんですよ。ドカーンと。でみんな、うわ本当に爆発したって言って、で監督って言ってその店の中入ってくるんですけど、もう店の中血みどろですね。もういろんな死体が転がってて人がみんな死んでて、で監督も転がってるんですけども、血みどろで動くんですね。こう、いやいいシーン撮れたよって、もう必ずいいシーン撮れたよっていうね、もうそれしかこの男の頭にはないんですね。ねえ、それでもうそのもう心配して入ってったそのバーバラって女優さんが、あよかったわって言うんですけども、そこでですね、爆弾でそのグズグズになってた天井が崩れ落ちるんですよ。ガラガラッと女優さんの上に。ねえ、でバーバラっていうその女優さんを監督が抱きしめるんですけども、もうすでに死んでるんですね。これは本当にあったことですね。ヤコペッティに本当にあったことですね。それで今まで誰が死ぬのを見ても涙一つ流さなかったこのパオロ監督は、自分の本当に愛した心と心が分かり合えたそのバーバラが死ぬのを目の前で見て、しかもこれもバーバラが死んだのは彼のせいで死んだわけですよ、実際は。ね、自分で彼女を愛する人を殺しちゃったんですよ、この監督は。で涙が初めてですね、目からずっと落ちるんですね。初めて流した、この男が、人手なしのこの男が流した初めての涙ですよ。でね、やっぱりこういう撮影をしてこういうことしてるから罰が当たったんだと、こういうことしたら良くないことが起こるんだと、罰が当たるんだよっていう風な映画なのかなと。でこのパオロ・カバッラって人はそういうことを言いたかったのかなと思うんですが、どうもそうじゃないですね。涙を流した監督はカメラマンに向かってこう言うんですね。カメラを撮ってこい、今のこの俺と彼女を撮れって言うんですね。本当に愛するものを失って本当に泣いてるこの俺を撮れ。それでこの映画終わるんですね。 これは何か壮絶な一種の感動を呼ぶんですね。彼は人手なしだって、やってることは最低だし、全くもう本当にひどいんだけれども、人手なしなんだけれども、人殺しだし、でも彼はそれを背負って徹底的にそれを貫いてるんですね。ブレないんですね。それは何か壮絶な感動を呼ぶんですね。これを見て思い出したのは、僕はその当時ですね、これを見た当時、中学生だった時に学校の授業で読まされた芥川龍之介の地獄編っていう小説を思い出したんですね。で、これは平安時代か何かが舞台でですね、ある、まあ、画家がいて、絵師がいてですね、で、この人はリアリズムの絵師で、もうとにかく何でも本当のように描く。実際にモデルに実際にそれをやらせて撮るんですけれども、で、地獄絵を描いてるんですね、貴族の依頼で。で、まあすごい残酷な拷問シーンを実際にモデルを拷問して撮ってるというリアリストなんですね。それで本当にやらなきゃダメだとか言ってるんですけど、どうしても撮れないのがですね、火に焼かれる、亡者の絵が描けないんですね。実際人間は火に焼かれて死んでいくとこ見たことがないからだ、みたいなこと言うんですけども、どうかしてるんですね。そんなの想像で描けばって言うと、ダメだ、本当はどうなのかを知りたいって言ってるんですね、この画家は。で、この画家はもうこの雇ってる貴族にも逆らってて、すごく貴族はムカムカしてたりするんですけども、それでしかもこの画家にはすごく美しい娘がいて、で、この画家は人手なしなんですけど、この娘だけは本当に心から可愛がってるんですよ。ね、本当に心から愛してるんですけども、で、その娘に貴族は惚れたんですが、袖にされちゃうんですね。で、ある日ですね、貴族がその画家に、人が焼け死ぬとこ見たいって言ってたな。で、見せてやるよって言うんですね。で、行くとですね、こう、牛車っていうのか、牛に引かせる車がありますよね。それが置いてあってですね、そこに火をつけるんですけれども、その中に乗ってた女性がですね、その画家の娘なんですね。で、この貴族は自分を振ったその娘を殺すとともにですね、その画家にも思い知らせてやるっていう、こう二重の復讐を企むわけですけれども、そしたらですね、その画家はですね、動転するでもなくですね、その燃えていく、焼け死んでいくその娘を絵に描くんですね。スケッチするんですね。見つめるんですね。ものすごい顔して。スケッチするかどうか忘れたら、とにかく見つめるんですね。それで素晴らしいですね、本当に危機迫る、人が焼かれる地獄絵を描いてですね、自殺するんですけれども、これは、この画家は人としてはもう最低ですよね。でもこれは一種の壮絶な感動を呼ぶんですね。で、その娘っていうのはその画、もう人手なしであって、その芸術に全てを捧げて人間で亡くなってもいいと思ってるその画家にとっての最後の人間としての心なんですね。人間の心の最後なんですね。残りなんですね。その愛が、娘に対する愛が。で、それをもう失ってしまった時に、彼は本当に芸術そのものになったんですね。で、これは要するに人間っていうものは、そのある一つのものを突き詰めた時に、その愛さえも超えてしまうという怖さみたいな、業みたいなものを描いてますね。だから芸術はいけないんだなんてことは芥川龍之介も言ってないし、この野生の目の監督も言ってないですね。人を殺してまでして芸術を作る、映画を作る、作品を作るってことはいけないんだなんてことは言ってないんですね。それぐらい作品を作るってことは凄まじい業のものなんだよってことを言ってるだけですね。怖いですけれども、そこまでいけるのかという気がしますね。またもう一つすごく悲しさですね。その作品にかける人たちの凄まじさ、悲しさみたいなものですね。ミッドナイトクロスって映画がありますが、ブライアン・デ・パルマのもう最高傑作ですけれども、これはオンコーマンがいましてですね、ポルノ映画のとかゲテモノ映画の音を作ってるんですね。で、あるホラー映画で女の子が殺されるところですけど、その悲鳴をなんか使ってるんだけど、悲鳴がよく取れないんですね。で、ちなみに悲鳴っていうのは実際に取ってる場合が少なくて、作ってる使い回しとかを使う場合が実際多いんですよ、音工さんは。人が撃たれて、うっとか言うし、とか結構後から入れてるんですけども。で、うまく取れないんですが、その後、ある一人のコールガールと出会ってですね、その、まあ、コールガールがその大統領選絡みの殺人事件に巻き込まれるんですが、そのコールガールの体にですね、無線のですね、盗聴器みたいなものをつけてですね、で、彼女をおとりにして、その殺人鬼をおびき出すみたいなことを、その、ジョン・トラボルタ扮するオンコーマンがやるっていう映画なんですね。で、ところがですね、その、 彼の作戦のためにこの、愛し彼はだんだんそのコールガールが好きになっちゃうんですけれども、その好きになったコールガールをそういうなんていうか危険なミッションに彼はですね、任命するわけですよね。そのマイク持って隠しマイク持って行けと。でその殺人鬼に結局そのコールガール殺されてしまうんですよ。ね、愛してたのに。でもう死んでいく冷たくなったその彼女を抱きしめるんですけども、ジョン・トラボルタは。ところがその殺される時にその彼女はですね、最高の悲鳴を残したんですね。でその悲鳴を結局その、映画に入れてですね、彼はその最高の悲鳴っていう作品を完成させるんですよ。愛する人の死と引き換えに、この悲しさ、作品ってものに対するその作品を作る人の業みたいなものっていうのは、もう愛こそは全てとかそういうようなことを超えたものがあるんですね。という映画がね、野生の目だったんですけれども、これはまあこのパオロ・カバッラ監督がですね、ヤコペッティを糾弾するために作ったと、言われてるんですけど、そうじゃなくて、ある一つのそういう作品を作るものに対する、リスペクトみたいなものになってましたね。はい。ということでね、まあ、さっきのモテ期の話に戻りますけれども、人間ね、こう、モテたいとかそういうことよりも、まず先に自分がやるべきことを見つけて、それに打ち込むしかないんじゃないかということを、なぜ野生の目という映画から、引き出していくのかと、自分で思いますが、はい。まあ、そういうことで、すいません、これ DVD とか出てないんですが、はい。早く出した方がいいと思います。はい。ということで、また